オーディオバイブルジャパン7月5日です。リビングバイブル使徒の働き23章11節から35節です。お聞きください。
その夜、主がパウロのそばに立ってこう言われました。パウロよ、心配はいらない。あなたはこのエルサレムでと同じようにローマでも私のことを人々に証言するのだ。翌朝、40名以上のユダヤ人が集まり、パウロを殺すまでは飲み食いをしないと誓い合いました。彼らは祭司長と長老たちのところへ行ってその決意を告げ、もう少しパウロを尋問したいとか何とか言って奴をもう一度議会に立たせるよう司令官に頼んでいただけないでしょうか。あとは私たちが途中で待ち伏せてうまいこと始末しますと願い出ました。ところがこの陰謀をパウロの甥が知ったのです。彼は急いで兵営に駆け込み、このことをパウロに知らせました。パウロは士官の一人を呼び、この青年を司令官に会わせてやってください、重大な報告があるそうですからと頼みました。士官はすぐに青年を連れて司令官のところへ行き、囚人のパウロがこの青年をお引き合わせするようにと申しております、何か報告があるそうでと伝えました。司令官は青年の手を取り、誰もいないところへ連れて行って、一体どんな要件かと尋ねました。ユダヤ人たちがもう少し取り調べたいことがあるようなふりをして、明日パウロをもう一度議会に呼び出すことを願い出ます。しかしどうか許可なさいませんように。40名以上の者がパウロを襲い殺そうと待ち伏せているからです。連中はパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合っています。今連中は外であなたの許可が下りるのを待っているのです。司令官は青年に、このことは誰にも口外するなと言い含めて返しました。それからすぐ士官を二人呼び、今夜9時、カイザリアに向けて出発できるよう準備しろ。兵士は200名だ。それと総兵200名、騎兵70名も同行させろ。パウロを馬に乗せ、総督ペリクス閣下のもとへ無事に送り届けるのだと命じました。この時司令官が総督に送った手紙は次のようなものでした。クラウデオ・ルシアから総督ペリクス閣下にご挨拶を申し上げます。この者はユダヤ人に捕らえられ、危うく殺害されるところを本官が兵を率いて駆けつけ救出したものでございます。それというのも、れっきとしたローマ市民であったからです。その後議会で事の真相を調べましたところ、問題はユダヤ人の信仰上のことであり、この者を投獄したり死刑にしたりするような事件ではないことが判明いたしました。しかし、この者の命を狙う陰謀が巡らされているとの情報をつかみましたので、彼の身柄を閣下のもとに送ることにいたします。また、この者を訴えたければ、以後は閣下の前に訴えるようにと、その旨指示しておきました。その夜のうちに、兵士たちは命令通りパウロをアンテパトリスまで護送し、翌朝、そこからカイザリアまでは騎兵隊に任せて、兵営に引き返しました。カイザリアに着くと、騎兵隊は、司令官からの手紙と一緒にパウロを総督に引き渡しました。手紙を読み終えた総督が出身地を尋ねたので、パウロはキリキアだと答えました。総督は、 お前を訴える者たちが来てから詳しく取り調べようと申し渡し、ヘロデの官邸内の牢獄にパウロを入れておくよう命じました。
パウロを殺そうと、まあ、すごい勢いで人々が決意をしている、そういう様子が出てきます。しかし、そんな状況の中にあっても、神様はパウロに心配しないでよいと夜に語りかけられました。そしてエルサレムでと同じようにローマでも私のことを人々に語るんだよと、まあ、つまりローマで宣教するというこの計画が実現するまではパウロは死なないということですね。私たちの命というのは神様の御手の中にあります。本当に私たちは生かされている間は何か神様の使命があるんだと、まあ、信じて歩んでいきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。